皆さんこんばんは。2018年の12月20日、今年最後の学び会祈祷会の録音になります。リビングライフ今年も1年使ってまいりましたが、今日はヨナ書、前回先週に続いてヨナ書1章2章から、これをもって、今年の学びを終えることになります。来年は1月10日から再開させていただきたいと思っております。それではですね、暗唱聖句でありますね、一度皆さんとご一緒に、暗唱聖句を、今年もこれが最後になります。今日がまとめであります。手話を持って、1年間学んできましたが、皆さんとご一緒に、では一度皆さんご一緒でいきましょう。第一テモテ、はい、6章の17節、はい、むしろ私たちにすべてのものを豊かに備えて楽しませてくださる神に望みを置くように。第一テモテ6章の17節、はい、ありがとうございます。はい、それではですね、今日最後の聖書箇所をお読みしたいと思いますが、ヨナ書の1章11節から、先週の続きの箇所、ちょっと2章にかけて、読みたいと思っておりますね。ですけど今日も質問がありますので、今日はですね、質問2つあるんですが、1つはですね、少し早めに終わって皆さんでちょっとシェアリングタイムを持ちたい、証の時を持ちたいと思いますね。ですから質問は1つということですね。読んで考えていただく。1番のところ、絶対絶命な人生の嵐の中で神が大きな魚を備えてくださった、備えて救ってくださったことがありますかって。もちろんね、魚に飲まれたことある人は一人もいないでしょうけど、神様にレスキューされたことありますかって、助けられたことがありますかって。それが、大きな魚でないでしょうけども、大きな魚というのは誰かであってたかもしれないし、状況が変わったことであるかもしれないし、何かしから力をいただいた、御言葉をいただいた、そのようなことであるかもしれませんね。そういうことで、大きな魚を備えてくださったことがありますかと。そしてその魚とは、何だったですかということですね。まあ試練に遭ったことない方、ない人はね、ないとそれで終わりだと思いますが、はい。で、終わってからですね、今年1年間聖書の学び会祈祷会で主からここでいただいた恵みをお互いに分かち合いましょうという、まあそんなこともね、思い出しながらこの1年間の、自分どんなふうに神様から恵まれた、こんなことが印象に残ってるというのがあったら、それをね、お話ししていただいたらいいかなと。何でもいいと思いますね。イナゴ食べたことありますか、あれが良かったとかさ、まあまあいい、何でもいいと思いますが、それでは、今日のテキストを読んでみたいと思います。1章の12節と言います、11節ですね、34ページになります。12月号の34ページ、ヨナ書1章の11節から奇数節司会者読みますので、偶数節皆さん声を合わせて音読していただければと思います。ヨナ1の11、11節、新改訳聖書ですね。彼らはヨナに言った。海が静まるために私たちはあなたをどうしたらいいのか。海がますます荒れてきたからである。12節どうぞ。その人たちは船を陸に戻そうと漕いだがダメだった。海がますます彼らに向かって荒れたからである。14。こうして彼らはヨナを抱えて海に投げ込んだ。すると海は激しい怒りをやめて静かになった。16。主は大きな魚を備えてヨナを飲み込ませた。ヨナは三日三晩魚の腹の中にいた。飛んで40節、 一節、もう一回、一節私いきます。ヨナは魚の腹の中から彼の神、主に祈って、二節どうぞ。あなたは私を海の真ん中の深みに投げ込まれました。潮の流れは私を囲み、あなたの波と大波が皆私の上を越えていきました。4節。
私は言った、私はあなたの目の前から追われました。しかしもう一度私はあなたの聖なる宮を仰ぎたいのです。
水は私の喉を締め付け、深淵は私を取り囲み、海藻は私の頭に絡みつきました。6節。私の魂が私のうちに衰え果てたとき、私は主を思い出しました。私の祈りはあなたに、あなたの聖なる宮に届きました。8節。虚
しい偶像に心を留める者は自分への恵みを捨てます。
しかし私は感謝の声を上げて、あなたに生贄を捧げ、私の誓いを果たしましょう。救いは主のものです。ご一緒に10節どうぞ。主は魚に命じ、ヨナを陸地に吐き出させた。はい、それでは1番だけですが、少し数分差し上げますので、ちょっと、書いていただければと思います。録音を聞いてくださっている皆さんにもう一度、質問をご紹介したいと思います。今日は、最初は一つだけですね。絶対絶命の人生の嵐の中で神が大きな魚を備えて救ってくださったことがありますか、その魚とは何だったのですか、ということですね。もちろん魚に飲み込まれたという経験はないと思いますが、そのように嵐の中で神の一方的な恵みによって救われた経験があったら、それを思い出して書いてくださいということです。そして学び会が終わってからですね、テープを録音を聞いてくださった皆さんも考えていただければと思いますが、今年1年間聖書の学び会、祈祷会を通して主からいただいた恵みをお互いに分かち合いましょうと。何かこう振り返ってですね、ああこんな恵みを受けたな、あんな恵みを受けたなと書き留めて主に感謝することは主が喜ばれることであろうかと、そのように思います。それでは、一度ポーズ録音を中断いたしますが、後ほど解説の時にまた戻りたいと思います。一度ポーズいたします。はい、いかがでしたでしょうか。素晴らしい証の時となりました。みんなの人生にやはり嵐があり、神様が使わせてくださった大きな魚がいるんだということを、みんなで証しし合って主の皆を崇めた次第であります。さあ、それではですね、早速短い時間でありますが、学んでいきたいと思いますが、まず12節ですね。この嵐の中に、先週の続きですね、このその嵐の原因というのが、ヨナ自身も言ってますね。この激しい暴風は私のためにあなた方を襲ったのですって。だから理由、原因が知ってるんですね。原因が知ってるんだったら何とかしなさいよって言いたくなりますよね。だってこれ、この原因というのは神に背を向けて不信仰不順順の道を歩いているから、これが神様止めようと思って起こっているわけですよね。でそれ知ってるならば、なぜ神の前にすぐ悔い改めて戻ろうとしないのかって。私たちクリスチャンであっても、自分自身の思いっていうのはなかなか神の前に間違っていることを認めてへりくだることは難しいんだなと、そのように思わされますよね。しかしながら、それは私だけの問題ではなくて、そのような不信仰の道、不従順、神の御心を知りながら自分の道に歩み続けるならば、私自身ではなくて周りの人々も大きな、この損害って言いますか、苦しみ苦難に遭うんだということを、このヨナのストーリーは私たちに警告しているんだと、思うんでありますね。12節で、私を捕らえて、海に投げ込みなさいとヨナは言って、どういうつもりでこれ言ったのかなと思いますよね。まあ、海に投げ込んだら死ぬってことは分かってるわけですよね。もう自殺願望みたいなもんですよね、これじゃ。さらに その私たちの罪っていうのは本当に恐ろしいなと。神の前に悔い改めるぐらいだったら、行き先ないところに生かされるぐらいだったら自分は死んでやるっていうことですよね。このニネベに、ね、ニネベの人々の救いのために生きなさいって言われたにもかかわらず、ね、先週学びましたよね。反対方向に、ここからインドネシアぐらいの距離にスペインの今のスペインのところまでね、反対の船に乗ってとんでもないお金がかかって自分で船賃を払ったっていうのが先週ありましたでしょ。神様に背を向けて生きるとね、ものすごい無駄な出費ができるんですよ。まあいろんなことを言えますよ。例えばね、お酒やタバコやみだらな生活をしていると健康も害するでしょ、お金もかかるでしょう、仕事を失うでしょう。もういろいろな面で神様はね、私たちの御言葉を通して最善の道に導いてくださっているのに、いや自分はそれを好まないからっていう歩む、そういう信仰者の道というのは自分自身も大いなる損害を受けるし、それだけではなくて周りも大きなダメージを受けるんだという、ことで、ありますよね。不信仰な、この 不必要な無駄な試練ですよ。ここに書きましたけども、試練にはですね、人生に起こる試練には2つのタイプがあるんですね。1つはですね、ヨナ、今日はヨナでしょ、もう一人名前の似て苦しみを受けた人がいますでしょ、聖書の中で。そうそうそうそうそう、ヨブと、ヨブのが有名かもしれないね。まあヨナも有名ですけど、似てますよね、ヨナとヨブって。2人とも試練に遭うわけですけど、でも1人ヨナは自分の罪ゆえにこれ試練に遭ってるんですよ。ですとヨブは自分の罪ゆえに遭ってるわけではないんです。そうですよね、そうでしたよね。ヨブ君も勉強しましたもんね。ですから私たちが試練に遭うときに、必ずしも罪だから試練に遭ってるわけではない。でも正しいから、正しいことをしていれば試練に遭わないか問題合わないかって、そうでもないって。神の御業の栄光のためにあえて私たちが正しくても試練に遭うことはあるんだと。しかしどちらにしても最後は神様のご介入があるということですよね。それをヨナとヨブから学ぶわけですね。16節で、覚えています、先週やった時にヨナは、あなたは誰だって、 Who are you って聞かれて、私は神を恐れる人だって言ったんですよね。でも神を恐れる人だったらなぜこんなところにいるのって。なぜ神を恐れる人ならば、なぜすぐに悔い改めないの。そしたら嵐は止んだでしょう。神様の前にもう自分の罪を許してくださいってね、私はこれからニネベに向かいますって悔い改めて祈れば、別に放り込まれなくたって嵐は止んだんですよ。にもかかわらず頑なに拒み続けたヨブでしょ。一体本当に彼は神を恐れてたのかと思いますよね。皮肉なことに今日のテキストを見ますと、今日のところを見ますとですね、そのヨナの話を聞いたその水夫たち、船員ですよね、彼らは誠の神を信じていなかったのに、そのヨブの話を聞いて、この嵐を見て、そしてこのあとヨブを放り込むんですよね。放り込もうとしなかったんですよ。自分たちそんなことできないと思って、自分たちで漕いでね、岸の方行こうとしたってのが書いてありましたね。それでもますます嵐がひどくなったので、もう最後の手段ってもうどうしようもなくて、ヨブが言ったように海を放り込んだんですね。放り込んだ途端に嵐が止んだんですよ。皆さんね、水夫たちはプロだから、もうこの波風では助からないっていうのは分かるでしょ。それを恐ろし、その恐ろしさ恐怖っていうのは、まあ最高の恐ろしさでしょ。だって今までここまで沈んで死んでないんですから。でもいよいよ死ぬような嵐に遭ってるわけですから、それは恐れますでしょ。しかし今日のテキストのところで、この水夫たちはもっと恐れたって。 神に不従順、神の御言葉御旨に背を向けて生きている、そのことを知って、そして言われた通りヨナを投げ込むわけでしょ。途端に嵐が沈んだ。大いに恐ろしいと思ったでしょう。波風以上に神を恐れたっていうことですよ。あの弟子たちでもそうでしょ。嵐にガリラヤ湖で嵐になって、黙れ沈まれって沈まったって、その時に弟子たちの神への恐れというのは、この世の何よりもの大いなる神への恐れだったっていうことは書かれていますよね。同じです。皮肉だと思いません？クリスチャンだって言ってる私たちが、口先だけで神に従わなかったにもかかわらず、神を信じないこの世の人たちは神を恐れて敬っている姿が今日の聖書箇所ですよ。自然界も全てを支配される神の前に伏してるでしょ。こんなところからも私たちは大いに学ばされるんだと思いますね。さあ今日の中心的なことですが、放り込まれるわけですよね、海の中に。もう終わりですよね、放り込まれた段階でね。船に乗ってても助かりそうないんですから。ところが神は大きな魚を備えて彼を飲み込んだって。まあどういう魚かっては書いてないけど、クジラは何だか分かりませんけど、これは奇跡ですよね。こんなこと普通に考えてありえないって思いますもんね。ですよね。それが私たちに神がしてくださったことですよ。ありえないことをしてくださった。私たちを救いの中に、自らの罪の上に地獄に放り込まれて滅びて行くにふさわしい私たちを、放り込まれたにもかかわらず途中で神は御子イエス・キリストを備えて私たちを滅びから救ってくださった。でその沈んでいく時にはヨナは悔い改めてるわけでも何でもないですよ。死んでやるっていうのは、2年目行くぐらいだったら死んでやるんだって、そんな思いで沈んでるでしょ。そのまま沈めさせたらよかったんじゃないですか。ね、神の預言者ってとんでもないってみんな思うでしょ。しかし神はそう思わなかったって。彼を愛する神は大きな魚を用意してでもありえないようなことを起こして、私たちが決して滅びることがないように死と裁きに飲み込まれて黄泉に下ることがないように、神は備えたもお方だ。私たちがまだ罪人であった時に神はご自身の愛を示してくださったと、ローマ書にある通りであります。ヨナはまだ悔い改める前に一方的な神の愛と恵みによって救ってくださった。すなわちこのヨナの姿というのは私の姿であるということですから、先ほど最初の質問でね、あなたの人生に大きな魚に飲み込まれたことはありますか。みんな私たちは海の底に裁かれて沈みゆくものだってあったのに、イエス・キリストによって神が備えてくださった救いに預かったということを覚えたいと思うのでありますね。さあここでヨナは3日3晩、17節ですよ、魚の腹の中にいたと書いてあります。3日3晩って書いてありますね。3日3晩というと何か思い出しません？3日3晩どうですか。聖書で3日3晩っていうと何か思い出せません？どなたか。イエス様のごめんなさい、復活。そうですね、十字架で、使徒行伝で、使徒信条で、私たちは告白しましたよね、黄泉に下りって。 十字架にかかれた3日間あるわけですよ。十字架にかかってイエス様が亡くなられてからよみがえられるまで、金曜日が第1日目ですからね、夕方から数えます。第1日目土曜日に、第2日目、そして日曜日の朝、第3日目の朝、3日未満という、これはユダヤの人たちの数え方ですね。当時の3日未満という意味ですね。それは、ね、金曜から日曜日の朝というね、その通りです。イエス・キリストは黄泉に下った。そしてね、ここに2章の2節見てください。このお魚の魚の鼻の中にいるヨブがこうやって祈ってるんです。2章の2節、私が黄泉の腹の中から叫ぶとって書いてあるんです。え、黄泉の中じゃない、ないでしょ。魚の中にいるわけでしょ。まだ生きてるわけでしょ。死んではないですよね、まだ。でも彼はここで黄泉の腹の中からと、その腹の中、クジラの中を黄泉って言っているわけで、ありますよね。これはイエス様の十字架から復活までのその3日間を表しているというのですね。それはどこに書いてあるかというと、マタイの、12章の39節40節、40節、そこに引用してありますのでご覧いただければと思います。これはイエス様の言葉です。聞いてください。邪悪で不義な時代は印を求める、ね、いろんな印を求めるってイエス様言った。しかし預言者ヨナの印の他には何の印も与えられないであろうって、今日読んだヨナのことを言ってるんですよ、イエス様が。すなわちヨナが3日未満、太陽の腹の中にいたように、人の子も3日未満地の中にいるであろうって書いてね。この地の中っていうのは読みのことです。読みによるだろうというのもありますが、すなわちこの印だって言うんです。これはこのヨナが飲み込まれて三日三晩の魚の中にいる、その印は何かっていうと、神の救いを、まあ、ヨナにとってはですね、この腹の中にいた三日三晩がターニングポイントなわけですよ。ここからまあストーリー、皆さんご存知のように、今日のタイトルはね、陸に戻ってきたヨナって言うんです。まあ、自分で戻ってきたわけじゃないですよね。最後のところでね、魚が何でしたっけ、2章の10節のところ、主は魚に命じヨナを陸地に吐き出させたって。だから神様が一方的にヨナの救いを提供したわけです。そうですよ、この腹の中に入れることによってもう一度陸に戻したわけです。それと同じように神様は御子イエス・キリストを十字架にかけ、黄泉に下らせ、私たちの代わりに、我らの罪を代わりに支払って、その三日三晩のその黄泉、十字架、黄泉、復活を通して私たちを陸にではない天に戻されたわけですよ。これが印だっていう、私たちの救いの印だということです。このヨナ書の3日未満のこの出来事というのは、ですから私たちがヨナなんですよ。神に背を向けて自分中心に歩いている、そんな私たちを、まあ無理やりにというか、愛によって滅びないように陸に戻してくださった。そしてそのどん底でですよ、海に沈んでいく時でも悔い改めなかったんですから。でも神が備えてくださったこの腹の中で三日三晩というのは、ヨナにとっては、まあ多分ね、皆さん沈んでいく時はもう数十秒でしょ、多分死ぬのは。多分ね、三日三晩の時を与えられたっていうことなんですよ、ヨナに。考える、もう一度振り返る。神様は時々ね、私たちに時を与えてくださるんです。時って大切ですよ。神が与えてくださる時、私たちが考える時、振り返る時、思う時、黙想する時、それデボーションですよ、キューティーですよ。ものすごい大切だっていうこと。 だってここからヨナは祈り出すんですから、この暗闇の中で祈る、その祈りが2章に書かれてありますよね。2章4節7節9節、その魚の読みの魚の腹、まあ読みですよね、その中からヨナは聖なる宮を仰ぎ見、4節7節主を思い出し、そして9節感謝の声を上げたって、3日が必要だったわけですよね。試練も必要だったでしょう、彼にとって。神が私たちの人生に嵐を送るのは、波風を送るのは、私たちを殺すため、滅ぼすため、裁くためではありません。お分かりですか。このヨナの何をされたかを見れば、神は私たちをもう一度戻すために、救うために、守るために、御子イエスキリストをこの地に送り、いいえ、この地だけではない、黄泉にまで下らせて、私たちをその黄泉からクジラと共に、あ、クジラじゃないか、わかんないもんね、大きな魚と共に戻ってきたように、その黄泉の底から、地獄の果てから私たちと共に、私たちを迎えに来たイエスキリストは、私たちを共に天に引き上げてくださったというストーリーであります。神は私たちに何度でもチャンスを与えてくださるセカンドチャンスの神であるということ。そしてね、もう一つ覚えなければいけないのは、この神はヨナをこよなく愛しただけではなくて、ここまでヨナを愛した神は同じようにニネベを愛しているということです。ニネベっていうのはイスラエルの敵です。敵をも愛しなさいって何度も言いましたよね。だからヨナの気持ちが分かると思いません？自分を滅ぼそうとするような、そのような人をどうやって愛することができるのかって思えば、ヨナをそんなに私たちは責めることはできないと思います。私たちも逃げちゃうでしょ。でもそんな私たちを追って、神は恵みのうちに包んでくださって、私たちは時を与えてくださって、もう一度陸に、もう一度神の御心のうちに、恵みのうちに私たちを戻してくださるお方なんだということです。この神は、私をここまで愛する神は、ニネベも愛する神である。だから私たちは自分のためだけではなく、神によってニネベにも、私たちのニネベにも神が使わしたい、そこへ私たちも神の愛を持って使わされていこうではありませんか。お祈りします。神様、今年1年間の学びを終えるにあたって、あなたのご愛をもう一度、今年終わるにあたって、ここまで愛されたヨナを、ここまで愛されたニネベを、ここまで愛されたか、こんな私を十字架にかかり黄泉に下ってまでも愛されたイエス様の愛に、もう一度ヨナが大きな魚に飲み込まれたように、今あなたのこの大いなる愛に私たち一人一人お包みくださりますよ。そしてあなたと共に天に向かって戻ることができますよ。今年一年間の恵みを思えて心から感謝します。このようにして私たちの人生にあなたの愛を思い、またヨナのように立ち止まって振り返って考え思う時を与えてくださって感謝します。どうか私たちがいつもいつまでもあなたのおそばにあって、あなたの愛をいつも変わらずに受け続け、ここに私たちの力と喜びと希望と 置くことができますように。感謝し、キリストイエスの名前でお祈りします。アーメン。